一般質問。ここが問題、そこが聞きたい。一般質問とは、議員が市に対し事務の執行状況や将来に対する方針などについて報告説明を求めたり質問したりすることです。12月定例会では12月11、12、13、16、17、18日の6日間行われ、27人の議員が市政全般98項目にわたって市当局の見解を求めました。また、6日間で延べ110人の皆さんが議会を傍聴しました。一部を抜粋し、掲載しています。詳細は2月中旬に市議会ホームページで公開予定です。各議員の二次元コードをスマートフォンのカメラ機能などで読み取ることで、一般質問の録画映像を視聴できます。音訳者中。各議員の顔写真とその下に二次元コードが掲載されています。中終わり。会派略称、上尾市政ネットワーク、市政ネット、政策フォーラム市民の声上尾、政策市民の声、公明党上尾市議団、公明党、日本共産党上尾市議団、日本共産党、会派に属さない議員は無会派と表記。原市沼調節池の整備状況は、星野義行、市政ネット。問い、洪水を防ぐため、原市沼では7つの調節池の整備が進められている。現在の計画では、稲町との境界が調節池の内部に含まれることになるが、散策路や公園などに利活用する場合、稲町と共同で検討するのか。答え、共同利用する際には稲町と協議していく必要がある。問い、今後稲町とはどのように協議を進めていくのか。答え、底面の利活用について稲町では検討中とのことである。具体的な案が提示された段階で協議していきたい。問い、実施主体である県に対し、本市から渡良瀬遊水地で実施された自然再生事業を参考にして、上野池の最下流部のビオトープで湿地環境の再生に取り組むよう提案したとのことだが、その後の協議状況は。答え、令和6年10月、県河川砂防課、河川環境課、北本県土整備事務所、稲町、本市との合同会議が開催され、上野池の底面利用について意見交換を行った。今後も適宜情報を共有し、北本県土整備事務所との連携を図っていく。写真があります。調節池航空写真。説明。原市沼川を中心に、上尾市と稲町が写っている航空写真です。整備予定、上野池、完成済み一部暫定、原市沼川、綾瀬川がそれぞれ線で示されているようです。写真終わり。その他の質問、部活動の地域移行、スポーツ科学拠点施設整備事業、豪雨時の車両待避場所の確保、災害時の移動式トイレの導入。前島瑠璃、公明党。問い、市民から近くのスーパーなどと災害協定を結び、大雨の時の車両待避場所として借りることはできないかとの要望があるが、市の見解を伺う。答え、災害時に車両待避場所を確保することは重要な課題と認識している。今後、開放が可能な公共施設や車両待避場所利用の災害協定数を増やすなどの検討を進めていく。問い、豪雨の影響で トイレなどの排水が一時的に流れにくくなる場合があると聞く。このような被害のある地域を把握しているか。答え、公共下水道区域内で豪雨の影響によりトイレなどが流れにくい場合がある主な地域は、本町、二つ宮、あずま町の芝川沿線の一部、井戸木、泉台、柏座、弁財の鴨川沿線の一部と把握している。問い、そこでトイレトレーラーなど移動可能なトイレの導入を提案するがいかがか。答え、本市では指定避難所で使用する簡易トイレ、組み立て式トイレのほか、一部の指定避難所にはマンホールトイレも設置している。トイレトレーラーの導入には課題があるため、引き続き調査研究していく。その他の質問。地元企業への支援。子ども家庭庁の施策に対する本市の取り組み状況。自転車の課題。市のハラスメント対策。新ごみ処理施設の建設に向けて市民説明会の開催は、坂東智子、向井派。問い、新ごみ処理施設について、ごみ処理方法や建設スケジュールが勝手に決められていることを指摘した。事前に市民説明の機会を設けられなかったのか。答え、新ごみ処理施設に関する事業は、上尾市と伊奈町から独立した上尾伊奈資源循環組合で行われている。施設の整備方針などの重要な事項は、組合の管理者である市長の諮問に基づき、有識者や自治会代表などで構成されるごみ広域処理施設建設検討委員会で調査審議される。その結果は市民町民に適宜説明していくとのことである。問い、400億円以上かかる事業であり、検討委員会ではプラスチックの資源化など生活に欠かせない説明も行われている。次回の説明会の予定は？答え、建設予定地周辺住民を対象に説明会を開催するほか、全市民対象の説明会の開催に向けた準備も進めている。問い、組合のホームページや本市の公式 LINE などで説明会を周知できないか。答え、全市民を対象とした説明会の際には、ホームページや広報誌などを活用して広く周知するとともに、SNS の活用も検討する。その他の質問、ネーミングライツ、水道事業、学校給食、英語クラブ、学校施設開放運営委員会。さまざまな事情に応じたサポート体制は、稲村久美子、政策市民の声。問い、家族を自死で亡くした場合に受けられるサポートは？答え、自死した事情や家族背景などが異なるため、まずは個別相談によるサポートを中心に進める。遺族が他の家族と思いの共有などを希望する場合、自死遺族を対象としたピアサロン事業を紹介する。問い、精神疾患のある未成年者が通所できる施設は、年齢別や症状別に利用ができる状況になっているか。答え、精神科医療機関では、症状別にプログラムを実施しているところがある。また、年齢別という視点からは、放課後等デイサービス事業所での個別プログラムなども利用できる。問い、社会参加に向けた取り組みは？答え、本人の希望や主治医の意見などを聞きながら、医療機関が実施するデイケアや地域活動支援センター、障害福祉サービス事業所などを案内し、日々の活動で体力や生活リズムを整えるための支援が行われる。また、就労希望の場合は、就労支援センターの利用を案内するが、 生活リズムを整えるための通所場所と併用する事例も多く、生活と就労の両輪から社会参加に向けた取り組みが進められている。その他の質問。地域活動と居場所づくり。健康プラザワクワクランド。まちづくりとコミュニティシネマ。まちづくりはにぎわい創出が重要。田島淳、市政ネット。問い。本市がこれまで取り組んできたまちづくりの施策は？答え。昭和40年代から人口が急増する中、区画整理事業を積極的に推進し、都市計画道路の開通、区画街路や公園の整備により住みやすい街を形成してきた。駅前再開発事業では、中心市街地の高度利用と都市機能の更新を図り、現在、上尾駅周辺地域の活性化を目的に、上尾バル、上尾串餃子フェスなどのイベントで、にぎわい創出に取り組んでいる。問い、本年度より計画がスタートする平方地区川町づくりの取り組み方針を伺う。答え、第1回目の社会実験として、令和6年10月に、平方川町フェスごちゃ混ぜキッチンを開催した。1300人を超える来場者があり、今後につながるイベントになったと実感している。今後の課題として、ハード面では周辺公共施設と連携を図るための既存道路の整備など、ソフト面では平方地区の持続的なにぎわい創出のために、継続的に事業を企画、立案、実施できるプレイヤーの発掘が必要と考える。その他の質問。地方創生交付金倍増と過去の使途検証。相続登記の申請義務化後の推移と空き家対策。学童保育と保育園の現状と課題。金融リテラシーと家計資産。難聴になっても暮らしやすい環境づくりを。小高進む公明党。問い、国立長寿医療研究センターによると、65歳以上で難聴有病率が急増する。難聴から認知症発症へつながる可能性が高いことを考えれば、数年先の介護保険料を抑えられると考える。補聴器購入の補助に対する市の見解は？答え、加齢性難聴者の補聴器購入補助については、国や県の動向を注視しつつ、県内で補助を実施している自治体の事業の効果検証などの情報収集を行い、必要性を研究していく。問い、市役所窓口において雑音を取り除き、小さな声も聞き取ることができる軟骨伝導イヤホンを導入している自治体がある。職員が大きな声を出す必要がないため、個人情報を周囲に聞かれるリスクも少ない。本市では窓口でのプライバシーは守られているのか？答え、カウンターへの仕切りの設置や個別の相談室を活用し、来庁者のプライバシーに配慮している。軟骨伝導イヤホンの導入は、県内で設置している自治体での利用状況などを参考に、引き続き必要性を研究していく。写真があります。軟骨伝導イヤホンの装着イメージ。川島町提供。説明。イヤホンをしている人の耳が映っています。イヤホンは耳のくぼみに装着しているようです。写真終わり。その他の質問。高次脳機能障害の支援。食育で健康寿命を伸ばそう。市民が歩きたくなる環境づくりの推進を。金沢祥子、向井派。問い、上尾市都市計画マスタープランにも記載のある 居心地がよく歩きたくなる街中の喪失は、フレイル予防などの外出機会の喪失、新たな雇用やビジネスの拡大など様々な効果が期待できる。スポーツ健康都市としても必要なことと考えるが、上尾駅周辺環境の整備にはどのように取り組んでいるか。答え、上尾駅周辺ではペデストリアンデッキの整備などにより、長年にわたり回遊性の向上、歩行空間、滞在環境の改善に取り組んでおり、現在はイルミネーション事業や物産の販売、ピアノ演奏などに利用され、にぎわい創出に一役買っている。本年度は、冷却ドライミストの設置や西口駅前広場の歩道の改修、通路シェルターの整備を進めている。問い、胃がん検診は定員に達し次第締め切られてしまう。2年連続して受けられた人とそうでない人で差が出てしまい、市民の健康に偏りが生じてしまう。優先権や申し込み期間を分けるなど、まんべんなく市民が受験できるような対策はできないか。答え、受験率や未受験の理由などの現状を見定め、限られた定員枠を有効に活かすことのできる方策を、胃内視鏡検診協力医療機関と相談し、検討していきたい。その他の質問。上尾市イメージキャラクター。選挙。市民のためのゴミ行政を。井上茂、政策市民の声。問い。市は、触れ合い収集の現状をどのように評価しているか。答え、日常のゴミ出しが困難な高齢者などのゴミ収集だけでなく、安否確認として日々の声かけや、ゴミが出ていない時などに福祉施設や親族との連絡調整を行うなど、きめ細やかなサービスが必要と認識している。問い、災害時の環境管理員の役割は？答え、通常のゴミ収集を行いながら、災害廃棄物の収集、運搬、仮置き場の管理運営を行う。迅速かつ的確に対応するよう努める。問い、現在の環境管理員の人数は？答え、現在は17名で、収集委託区域の拡大、処理業務の委託化を推進した平成8年と比較すると、38人減少している。問い、今の人員では災害時に迅速に対応できないのではないか。今後の業務の継続にも支障があると思うが、どのような見通しを立てているのか。答え、これまで可能な範囲で委託化を推進してきたが、触れ合い収集の利用者は今後も増加が予想される。また、災害時の収集運搬は市が主体となり環境管理員が行っていく必要がある。このことから環境管理員の補充については業務に支障がないように職員数を検討していく。その他の質問。学校施設更新計画。公共施設の使用料金。水害対策。不動産事業者と連携した空き家空き地対策を。海老原直也、政策市民の声。問い、利活用の意思のない空き家の所有者に対して働きかけをすべきと考えるがいかがか。答え、空き家に関して利活用の意思がない所有者に対して意識醸成を図っていくことは重要な取り組みであると認識している。問い、空き地について市に対して相談があった場合にはどのような対応をしているか。答え、上尾市空き地の環境保全に関する条例に基づき、周辺住民から苦情や問い合わせがあった際には、土地所有者に土地を適正に管理するよう指導助言をしている。問い、先進自治体では、 空き家と空き地の利活用を同じ部署で対応するところからスタートしているが、市の見解は。答え、まずは県内の自治体において、空き家などに関しては、どこの部署がどのような取り組みをしているのかの実態把握に努めていく。問い、不動産事業者と連携して、空き家空き地の利活用の提案などを行う事業を検討すべきと考えるがいかがか。答え、空き家に関しては地域の実態に応じて様々な取り組みが行われているものと認識している。先進地の事例研究を進めながら、今後不動産事業者などとどのような対応が図れるか検討していければと考えている。その他の質問。子ども・子育て施策。文化財保護活用施策。自転車の酒気帯び・ながらスマホ運転の厳罰化。浦和三郎、政策市民の声。問い、横断歩道前で自転車にまたがって止まっている人がいる場合、自動車は一時停止する必要があるか。また、自転車はどのように止まっているのが正しいのか。答え、待機している人が自転車にまたがっている場合、自動車の運転者はその動静に十分注意して通行することができる。ただし、小児の場合は一時停止をする必要がある。また、自転車の待機方法に決まりはないが、横断歩道を横断する際には、原則自転車から降り、押して通行する必要がある。問い、自転車の酒気帯び運転やながらスマホに対する新たな罰則は？答え、酒気帯び運転は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金となる。ながらスマホは6ヶ月以下の懲役、または10万円以下の罰金。事故などの交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金となる。問い、反則金の納付を拒否した場合の処分は、また20歳未満の違反者の取り扱いを伺う。答え、拒否した場合は、警察で捜査後に検察庁へ送致される。起訴された場合は裁判所で判決が言い渡され、量刑などが確定する。20歳未満の場合は、家庭裁判所の審判となり、刑事罰ではなく保護処分の要否が審理される。その他の質問。観光行政、教育行政。北上尾パパ前歩道の違法駐輪対策の有効手段。新藤隆一、市政ネット。問い、景観的にも今の姿は好ましくない、市としての最終目標は。答え、道路管理者の立場として、上尾警察署や事業者と連携し、通勤通学者などによる歩道駐輪をなくし、歩行者が安心して歩ける環境を作りたい。問い、違法駐輪対策をしながら街づくり、にぎわい創出にもつながる歩行道制度の概要を伺う。答え、令和2年に創設された歩行道制度は、道路管理者が歩行者利便増進道路の指定を行い、歩道などに歩行者空間を確保しつつ、歩行者の利便増進を図る空間としての利便増進誘導区域を定め、町の活性化や歩行者の利便増進を図る多様な道路空間の活用を可能とする制度である。問い、例えば歩道にベンチを設置することで、駅や店舗の利用者が休憩のため利用したり、商業施設で購入したものを飲食したりできる空間が生まれ、地域経済の活性化にもつながる。結果として歩道には駐輪することができなくなり、違法駐輪対策の有効手段になるのではないか。実際にベンチなどを設置することはできるか。答え、 ベンチなどの設置は可能である。写真があります。歩道に違法駐輪されている自転車。説明。歩道に自転車が乱雑に置かれています。写真終わり。その他の質問。ゼロカーボン施策。河原吹地区に企業を誘致してにぎわいの創出を。クロス君を姿勢ネット。問い。令和6年9月定例会では、原市地区内の国道16号東大宮バイパスと埼玉栗橋線が産業系土地利用検討ゾーンに位置づけられたが、産業系土地利用検討ゾーンとは何か。答え。国道などの広域都市間を結ぶ幹線道路沿道の市街化調整区域で、一定程度の面積を持った有料農地ではない区域を位置づけ、工業・流通系などの業種が立地可能な区域として位置づけるものである。問い、企業立地の促進などにどのような効果が期待できるか。答え、産業系土地利用検討ゾーンは市街化調整区域であるため、都市計画法により開発許可基準に基づき土地利用することとなるが、企業の具体的な建築計画に対し、より柔軟に対応可能とすることで、既存企業の転出の抑止や、新たな企業の立地につなげていきたいと考えている。問い、積極的に地域住民や市外の企業などに周知し、企業誘致などに努めるべきではないかと思うが、今後どのようにセールスをしていくのか。答え、土地利用にかかる現行規制の見直しに加えて、今後、当該地区の開発行為にかかる基準などを明確化するための方針が整い次第、市ホームページや広報などを通じて周知していく。その他の質問。自警消防団。カスタマーハラスメント。帯状疱疹ワクチン接種に市の独自支援を。篠原文子、公明党。問い、帯状疱疹は80歳までに3人に1人が発症すると言われ、発症を防ぐためにはワクチンが有効とされている。国では帯状疱疹を予防するワクチンについて、重症化防止を目的に定期接種に位置づけ、対象者を65歳以上とする案を軸に検討を進めているとの報道があるが、現在の状況は。答え、現在、国では帯状疱疹の疾病負荷、ワクチンの有効性、安全性にかかる治験などの結果を踏まえ、帯状疱疹ワクチンを定期接種に用いるワクチンとする方向で検討が進められている。また、帯状疱疹への罹患者数が50歳代から増加し、70歳代でピークを迎えることから、70歳頃に十分なワクチン効果が発揮できるように検討が進められている。問い、国が65歳から定期予防接種とした場合、本市独自の取り組みとして、50歳から64歳までの市民に対する接種費用の補助をしてほしいが、市の考えは。答え、帯状疱疹は加齢がリスクとされ、罹患者数が50歳代から増加することを鑑み、より多くの人が重症化や後遺症の予防効果を得られるよう、国や県へ働きかけていきたい。その他の質問。投票が難しい方への支援。在宅介護者への支援。マイナンバーカードの普及。誰でも通園制度。子どもを含む市民を性被害・性暴力から守るために。井上智則、公明党。問い、子どもを含む市民が性被害・性暴力から身を守るために、本市で行っている取り組みについて伺う。答え、令和5年12月に開催した アゲオヒューマンライツミーティングで、子どもの人権を守るをテーマに、性被害者にも加害者にもならないためにと題した講演会を開催した。また、上尾市困難女性支援ネットワーク講演会においても講演会を開催した。問い、性犯罪、性暴力などの性被害を相談したい場合の窓口は、答え、性暴力被害を含む様々な困難な悩みを抱える女性への支援を強化するため、新たな女性支援策として、県内初の市民参加型ネットワーク、上尾市困難女性支援ネットワークを令和6年7月に設置した。男女共同参画推進センターが窓口となり、官民が連携してワンストップで適切な支援につなげていく。問い、小中学校での防犯教育について伺う。答え、不審者などから声をかけられた場合の対処法として、大きな声や防犯ブザーで周りに危険を知らせること、子供110番の家に逃げ込むこと、その場からすぐに逃げることなどを指導している。その他の質問、道路の維持管理に関する諸課題、当事者や保護者に寄り添った不登校対策、ネクストギガに向けて、
ヤングケアラー支援の取り組みは、樋口敦史、政策市民の声。問い、支援につながった事例は、その過程で留意していることは。答え、専門の医療機関への受診、デイサービスや訪問看護の利用に加え、市が実施する子育て世帯訪問支援事業の利用につなげた事例があるほか、フードパントリーや子ども食堂などの利用を案内した事例がある。これら具体的支援につなげるにあたっては、当事者と面談などを通じてつながり、信頼関係を構築することから始める必要がある。そのため、公認心理師の資格を持つヤングケアラーコーディネーターが、当事者本人や家族に寄り添いながら、時間をかけて相談に対応している。問い、自分がヤングケアラーだと認識していないことも多い。早期発見の取り組みは？答え、周囲の大人がその存在に気づき、適切な機関につながるよう、小中学校、高等学校や福祉、介護事業所などに対し、出前講座などの周知啓発を行う。今後は、小学5年生から中学3年生の全児童生徒を対象に、任意による記名式のアンケート調査を実施し、支援が必要と思われるヤングケアラーの早期発見に努めていきたい。また、当事者本人に気づきを促すため、小中学校や高等学校などの児童生徒に対し、引き続き出前講座を実施する。その他の質問、スポーツ施設、自転車行政。高齢者が安心して暮らせる街に、津田ひとみ、向井派。問い、高齢者を狙った消費者トラブル、被害が後を絶たない。市では消費者被害軽減のためにどのような取り組みをしているか。答え、消費生活センターでは資格を有した相談員4名が電話や対面で相談に対応するほか、各種講座や展示会を開催している。また、出前講座や、上尾市見守りネットワークで、被害の早期発見や相談支援のきっかけを作り、高齢者が安心して暮らせるように努めている。問い、フレイル予防として、健康アプリと連携している取り組みは？答え、通いの場や、生き生きクラブなどが希望する場合に、活動日に健康ポイントを付与している。また、 高齢者の外出機会の創出を図るため、市内在住の高齢者にアッピー元気カードを配布し、協力店舗へ来店した際にも健康ポイントを付与している。問い、単身高齢者世帯への支援は？答え、地域で安心して暮らせるよう、民生委員、自治会連合会、商店会などが上尾市見守りネットワークを組織している。また、単身高齢者調査の結果を民生委員や地域包括支援センターに共有し、連携体制を整えている。さらに、ボタンを押すだけで緊急通報できる緊急通報システムを貸し出している。その他の質問、上尾市の人口、総選挙対応、脱炭素×産業振興、2030年以降を見据えて、小池祐也、市政ネット、問い、市の設定する温室効果ガス削減目安によると、産業分野におけるさらなる強化が必要と考えるが、見解は？答え、太陽光発電設備の設置補助など、今後も産業部門における排出量の削減を図る。問い、排出量計測から補助金活用の支援相談までを一元的に行う仕組みを検討すべきと考えるが、見解を伺う。答え、セミナーの開催から省エネ診断の実施、排出量の可視化、省エネ設備の補助金の活用までの一元的な支援の実施を検討する。問い、補助金申請にかかる負担軽減のため、行政書士会とも連携すべきと考えるが、見解は？答え、情報の共有化も含め、手法を検討する。問い、脱炭素経営において、先進的な取り組みを行う市内事業所と、産業振興を掛け合わせた議論を行うべきと考えるが、市の見解を伺う。答え、どのような連携ができるか引き続き検討する。問い、元請け企業の経営方針により、市内の下請け企業がサプライチェーン全体で排出量をオフセットするよう要請を受ける事例が出ている。市の取り組みを伺う。答え、大企業を中心としたサプライチェーン全体での取り組みは効率的に脱炭素を進める手法のため、事業者と協議し、検討を進める。その他の質問、交流人口と関係人口、道路行政、市民生活、活動支援。いよいよ始まった部活動地域移行の今後は、島津昭夫、公明党。問い、令和6年10月から、上尾地域クラブ、上尾はアルファベット大文字、AGEO の実証事業が始まったが、なぜ休日の部活動地域移行を行うのか。答え、生徒数と教職員数の減少など、学校規模が縮小する中で、部活動をこれまでの体制で運営することが難しくなっており、部を存続できず廃部とせざるを得ないケースも増えている。また、学校の働き方改革が進み、これまでの指導体制を継続することも困難になってきている。そうした中、令和2年9月に、文部科学省から中学校における休日の学校部活動を令和8年度までに段階的に地域クラブ活動へ移行していくことが示された。市としてはこれまでの学校部活動の教育的意義を踏まえつつ、子どもたちの豊かなスポーツ、文化芸術活動の機会を学校や地域と連携、協働しながら創出し、持続可能なものにしていくため、 休日の学校部活動の地域移行を推進している。問い、文化部の部活動の地域移行はどうなっていくのか。答え、合唱や吹奏楽、プログラミング、家庭科などの文化芸術分野でも体験会の実施を企画し、来年度以降、正式に上尾を地域クラブに設置する種目にできるよう準備を進める。その他の質問。悪質なサイトから子どもたちを守るために。食品ロス問題。市民が利用しやすい婚活支援を。佐藤恵里、向井派。問い、少子化が進む中、結婚を希望する市民の出会いの場を提供することは重要であり、市が主体的に企画・運営する婚活パーティーは、市民の出会い・結婚につながる有効な手段と考えるが、いかがか。答え、市社会福祉協議会や上尾商工会議所が、それぞれ婚活イベントを主催したことはあるが、参加者が限定されるなどの課題があり、現在は開催されていない。また、鴻巣市も過去に開催していたが、同様の理由で事業を廃止したと聞いており、本市での開催も考えていない。問い、埼玉県が実施している埼玉出会いサポートセンター。埼玉はアルファベット大文字。SAITAMA の主な内容は、答え、結婚を誠実に希望する独身男女に出会いの機会を提供する公的な結婚支援センターである。県、市町村、企業などで構成され、本市も負担金を拠出し、会員となっている。問い、利用方法は、また、市民にはどのようなメリットがあるか。答え、県内に在住在勤の20歳以上の独身男女でスマホを持っていれば利用可能である。本来、登録料として2年間16,000円が必要だが、本市は会員となっているため、市民は11,000円で利用することができる。その他の質問。貧困ビジネス、ラッピングカー、精神障害者、認知症、ニート無職対策。運動公園、にぎわいづくりや市の情報発信。矢口豊人、政策市民の声。運動公園。問い、プロスポーツの公式戦ができる5000人収容の屋内アリーナ、屋内プールなどの施設整備を実現するために、ソフト事業面ではスポーツコミッションの設立も考えられる。ハード整備面では一層の資金負担も含めて、県への後押しが必要と考えるが、市長の見解は。答え、スポーツ科学拠点施設整備を核とした、上尾運動公園東エリアの再整備事業は、市内外から多くの人たちが訪れる場として、本市に賑わいをもたらしてくれるものと強く期待している。本市の提案事業の実現に向け、県の動向を注視しながら必要な整備を図っていきたい。賑わいづくりや市の情報発信。問い、この3年間で10名の方が新規就農している。地産地消の情報、直売所や地場産農産物を扱った飲食店、小売店などをマッピングしたポータルサイトを作り、上尾の農産物と市民とのつながりをもっと推進できないか。答え、地産地消を推進するため、農産物自動販売機と合わせ、データ化した農産物直売所の紹介を検討する。写真2枚あります。1枚目、運動公園、旧水上公園跡地。2枚目、 農福連携の農産物自動販売機。写真終わり。枚方東小太平中の建て替え、給食センター化は見直しを。井上順子、日本共産党。枚方東小太平中の建て替え。問い、施設一体型として基本設計が進められようとしている。地域コミュニティの拠点となる新しい学校には、先生や子どもたち、地域住民の意見を広く聞く必要があると考えるが、その予定はあるか。答え、今後は教職員、児童生徒や学校運営協議会などへのアンケートを実施するなど、進捗に応じて適宜意見聴取と周知を行う。問い、学校給食施設基本計画との関係で、給食調理室の建て替えについてはどう考えているのか。答え、現在策定中の上尾市学校給食施設基本計画を策定後、その方針を反映する。問い、再編が検討されている枚方北小学校を小規模校のメリットを生かし、小規模特任校にする考えはあるか。答え、制度の導入で学校規模の適正化を図ることは難しいため、導入は現在考えていない。給食センター化は見直しを。問い、自校方式を残してほしいとの声が多いが、上尾市学校給食施設基本計画案には反映されていない。このまま自校給食をなくすのか。答え、施設の老朽化や人手不足などの課題解消のため、市内に複数の給食センターを整備することが必要と考えている。その他の質問。持続可能な新ゴミ処理施設を。誰もが払える国民健康保険に。轟新一、日本共産党。問い、マイナ保険証がないと保険医療を受けられなくなるのか。答え、従来の保険証は有効期限まで使用できる。マイナ保険証を持っていない人には、従来の保険証の有効期限内に、保険証に代わる資格確認書が申請によらず交付されるので、マイナ保険証の有無にかかわらず、保険医療を受けることができる。問い、本市の国民健康保険におけるマイナ保険証の登録者数、登録率、利用率は？答え、令和6年10月時点でのマイナンバーカードの保険証利用の登録者数は23,062人。登録率は約 60%。利用率は 13.9% である。問い、国民健康保険税の滞納者数は？答え、令和5年度の決算時点で3435人である。問い、県内市町村における多子世帯への減免の実施状況は？答え、令和5年6月時点での県内の状況としては、鴻巣市や桶川市など10自治体が独自に減免を実施している。内訳として、18歳未満の被保険者が2人以上いる世帯を対象に、2人目以降の均等割額を減免しているのが1自治体。18歳未満の被保険者が3人以上いる世帯を対象に、3人目以降の均等割額を減免しているのが9自治体である。その他の質問。帯状疱疹ワクチン接種の助成を。大規模会場で安心できる学童保育所に。市民が利用しやすい丸山公園に。荒川正弘、政策市民の声。問い、丸山公園バーベキュー場のかまどの燃料に 薪が使えない理由は、答え、薪が燃焼する際に発生する煙や匂いで近隣住民に迷惑をかけないよう炭の使用をお願いしている。問い、炭では火の高さが出ず食材に火が通らない。かまどの改修予定はないのか。答え、現在使用しているかまどは開園当初に設置したものだが、まだ使用可能であるため、炭を置く場所と調理をする場所との間隔を狭くする改修が可能かどうか、指定管理者と協議を進めている。問い、バーベキュー場の利用可能期間は4月から11月だが、花見シーズンの3月にも利用できないか。答え、利用期間は条例で定めている。3月の利用は近隣住民の理解を得ることや、令和7年度末までのバーベキュー場の指定管理料に3月分の運営費が計上されていないことなどの課題がある。利用期間の延長については、利用者へのアンケート調査などを実施した上で検討していきたい。問い、滑り台や小動物コーナー、あるいは管理事務所付近に自動販売機を設置できないか。答え、レストハウス内に自動販売機を設置できるように、令和7年度に公募を予定している。その他の質問。労働者協同組合、ワーカーズコープ。青少年育成。補聴器購入補助を。障害のある子の不安解消を。新藤孝子、日本共産党。補聴器購入補助を。問い、市民や年金者組合から強い要望があり、これまで議員からも加齢性難聴者の補聴器購入補助を求める質問があったが、市は引き続き研究すると繰り返している。現在の状況と補助実施の予定は。答え、県内で補助を実施し、補聴器利用後の心身機能や生活状況などの変化に関するアンケート調査を行った自治体に対し、補助事業の有効性などの情報収集を行っている。国や県の動向を注視し、事業の必要性を研究する。障害のある子の不安解消を。問い、障害のある人が就労した後の課題は。答え、職場定着、職場環境への適応に関する相談がある。生活面では、体調管理や金銭管理に関する課題がある。問い、どのようなサポート体制があるのか。答え、市障害者就労支援センターが職場定着の支援を提供する。また、就労移行支援事業所などを利用した人は、障害福祉サービスとして就労定着支援を受けることができる。日常生活の相談は、障害者生活支援センターなどが連携して対応する。将来の備えについては、市青年貢献センターが状況に応じサポートする。その他の質問。訪問介護の存続を求めて。西貝塚環境センターの環境管理員の現状。住み続けたい街づくりを。物価高騰、市民生活応援の姿勢を。平田美智子、日本共産党。問い、令和5年度の市税収入は過去最高額で、市の貯金といわれる財政調整基金も過去最高の約62億円となった。財政調整基金の標準額や足し状況は。答え、市のガイドラインでは標準財政規模の1割程度と定めている。令和5年度は目標を達成したが、令和6年度予算編成時に財源として約36億円を取り崩した。他市でも 今後の社会変動や緊急課題に対応するため、基金への積み増しを行っていると考えられる。問い、他の自治体と比較して、一人当たりの教育費や民生費の状況は？答え、令和4年度の一人当たりの教育費は 2.5 万円、民生費は 17.1 万円で、全国の類似団体平均を下回っているが、今後は本市でも学校施設更新などで増額する見込みである。問い、総務省の市町村決算分析表によると、本市の教育費は平均以下どころか最下位である。一方で、財政力指数は県内15番目であり、本当に市民の税金が市民のために使われているのか疑問である。市民の生活を守る予算とすることを求めるが、見解は？答え、国の方針を踏まえ、低所得者への給付を実施するほか、物価高騰の影響を受ける市民や事業者への速やかな支援に向け、適切に対応する。その他の質問。市民が主体の持続可能な街づくりを。教員の働き方の改善を。不登校児童生徒の居場所支援を。秋山薫、向井派。問い、不登校児童生徒が年々増加傾向にある。学校に行けない、行かない理由をどのように認識しているか。答え、学校や教育センターなどの教育相談の際に、状況に応じて不登校の理由を聞き取っている。主に学校生活や人間関係への不安、インターネットやゲームの影響などによる生活リズムの乱れ、家庭の状況、学校に対する意識の変化など、様々な要因が複雑に絡み合っているものと認識をしている。問い、児童館や図書館など、公共施設で子供を預かってもらえると親は安心する。市には、ぜひそのような場所を作ってほしいが、民間で児童生徒を預かる場所は何箇所あるか。答え、教育センター職員が訪問するなどして連携を図っているフリースペースや民間施設は3箇所である。問い、鎌倉市では民間のフリースクールに補助金を出している。良い取り組みだと思うが、当局の見解は？答え、現在本市ではフリースクールなどの民間施設を利用する児童生徒への経済的支援については実施していない。国や県の動向を調査研究するとともに、上尾市不登校対策推進委員会で協議していく。その他の質問。市の農業政策。環境に配慮した政策。働く人に配慮した政策。生活保護費。活力ある自立都市。町の活性化。魅力ある町へ。原田義明。市政ネット。問い。埼玉県議会での指摘により、県道上尾環状線 BS 通りの踏切の立体交差化について、県企業局、県土整備部、JR の3者協議が動き出した。県議会12月定例会補正予算で具体的な工事計画を作成するようだが、市は把握しているのか？答え、詳細は把握していない。事業が具体化する際には、県と情報を共有し、事業に協力していきたい。問い、上尾花火大会再開に関する状況を伺う。答え、早期の開催ができるよう、堤防工事の進捗なども注視しつつ、実現可能性を検討する。問い、活力あるまちづくりに向け、多岐にわたるアクションが必要と考える。 公共施設整備を行うにあたり、PFI の導入など検討対象となる事業はどのようなものか。答え、上尾市 PPP-PFI 手法導入優先的検討ガイドラインでは、事業費の総額が10億円以上、または単年度の事業費が1億円以上の公共施設整備事業の場合、PPP や PFI 手法の導入を優先的に検討するよう定めている。問い、上尾商工会議所から提出されたまちづくりに関する提言書にはどのように対応するか。答え、商工会議所と調整を図りながら、町内関係部署と協議を進めていく。その他の質問、行財政3カ年実施計画及び予算編成方針。行政視察報告。政策提言のヒントを学んできました。各委員会の所管事項について、今後の政策提言に生かすため、先進的な取り組みを行っている自治体に出向いて研修しました。視察の詳細は市議会ホームページで公開しています。ホームページでは各委員会の視察報告書を掲載しています。二次元コードがあります。議会法編集委員会、令和6年11月19日、埼玉県比企郡小川町、議会広報、総務常任委員会、11月8日、栃木県宇都宮市、防災・減災の取り組み、LRT、シェアリング・モビリティの取り組み、文教経済常任委員会、10月28日、広島県東広島市、広島中央エコパーク、10月29日、広島県府中市、小中一貫教育、兵庫県尼崎市、脱炭素に向けた取り組み、10月30日、大阪府箕面市、学校給食、都市整備消防常任委員会、11月6日、岐阜県大垣市、大垣市川町づくり、11月7日、岐阜県美濃加茂市、美濃加茂地区川町づくり、
岐阜県鏡ヶ原市、
総合的な治水対策事業、11月8日、愛知県一宮市、総合治水対策、健康福祉常任委員会、10月28日、山口県周南市、周南スマートライフチャレンジ、10月29日、広島県福山市、放課後児童対策の取り組み、大阪府門真市、公民連携子どもの居場所、子どもロビー、ロビーはアルファベット大文字、LOBBY。10月30日、大阪府富田林市、認知症と共に歩む笑顔の街条例。議会運営委員会、議会改革特別委員会。11月12日、愛知県尾張旭市、議会運営、議会活性化の取り組み。11月13日、愛知県岩倉市、議会運営、議会活性化の取り組み。写真、議会法編集委員会、行政視察の様子、小川町。
説明、机をロの字型に配置した室内で、18人ほどの人が会議をしています。
写真終わり。委員会活動、令和6年11月16日から令和7年1月15日。表があります。委員会名、月、日、案件の順です。総務常任委員会、 12月6日、12月定例会提出議案6件を審査。文教経済常任委員会、12月9日、12月定例会提出議案1件を審査。都市整備消防常任委員会、12月6日、12月定例会提出議案4件を審査。健康福祉常任委員会、12月9日、12月定例会提出議案8件、請願1件を審査。議会運営委員会、11月27日から1月14日、議会運営について協議、協議回数5回。議会改革特別委員会、11月25日、議会改革協議事項について、議会法編集委員会、11月19日、行政視察、小川町。12月20日、上尾議会だより、ナンバー214について協議。
表終わり。
写真、2枚あります。1枚目、都市整備消防常任委員会の審査。2枚目、健康福祉常任委員会の審査。写真終わり。意見書2件を原案可決。12月定例会では、議員提出議案として、意見書6件を提出し、2件を可決しました。可決した意見書の件名と提出先は次の通りです。地方財政の充実・強化に関する意見書。提出先、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣、経済財政政策地方創生、衆議院議長、参議院議長。核兵器禁止条約を批准し、オブザーバー参加を求める意見書。提出先、内閣総理大臣、外務大臣、衆議院議長、参議院議長。町色。議会だよりをスマホアプリからご覧いただけるようになりました。町色はスマートフォンなどで各自治体の広報誌やニュースを閲覧できる無料アプリです。手順1。スマホなどで二次元コードを読み取り、町色をインストール。手順2。お住まいの地域で埼玉県上尾市を登録。ダウンロードや利用時にかかる通信料はご利用者様の負担となります。あらかじめご了承ください。二次元コードがあります。アプリが表示されたスマートフォンの写真があります。町色のロゴマークがあります。3月定例会会期予定表。2月17日開会。21日、質疑、予算特別委員会の設置、委員会付託。25日から28日、予算特別委員会。3月4日、委員会、総務、都市整備消防。5日、委員会、文教経済、健康福祉。6日、予算特別委員会。10日から13日。17日、18日、一般質問。21日、閉会。会議時間は午前9時30分を予定しています。3月定例会は2月17日月曜に開会予定です。請願、陳情、要望の提出期限は2月12日水曜午後5時までとなります。上尾市議会ではインターネットを利用した議会中継、ライブ及び録画を行っております。詳しくは議会事務局、電話 775-9467 へお問い合わせください。 上尾市議会ホームページアドレス https://www.city.ageo.lg.jp/site/shigikai/二次元コードがあります。議会法編集委員会委員長小池雄也、副委員長稲村久美子、委員黒須君雄、委員田島淳、委員篠原文子、委員島津昭夫、委員井上淳子、委員荒川正弘。上尾議会だよりは、上尾市シルバー人材センターの個別配布でお届けしています。配布に関するお問い合わせは、電話 779-5525、ファクス 776-1074 まで。本紙は再生紙を使用しています。ベジタブルオイルインク、UD フォント、見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。発行、上尾市議会。編集、議会法編集委員会。郵便番号 362-8501。埼玉県上尾市本町 3-1-1。電話 048-775-9467。以上で声の上尾議会だより令和7年2月号を終わります。